こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよもう春の季節になってきたなと思うんですけれど。
本当ですね、もう本当に素晴らしい春ですね、はい、はい。
今日のお客様はなんか春にご縁がありそうですね。
もってこいの人ですよね。実はね、私とね、青年会議所の活動をね、はい、一緒にさせてもらってね、もう35年ぐらいのお付き合いになる、講師にわたりね、本当によくしてもらっている村松文彦さんに今日はお越しをいただきました、はい。彼はね、青年会議所で活動してる時ね、非常にね、独創性豊かなね、個性あふれたね、人でね、僕はこの人は素晴らしい人だなって思っていたんですよ、そしたらね、しばらくしたらね、お花のデザインのね、ワールドカップ、はい、そのチャンピオンになったって話を聞きましてね、さすが村松さんだなっていうね、思いをしたことがありますよ。今日はね、静岡から世界でね、活躍しているね、村松さんにお越しをいただきました、はい。
もう村松さんといえばお花で結びつくんですけれどもね、よろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いします。村松さん、今日は忙しくありがとうございます。
ありがとうございます。
もうどこよりもお花屋さんの店先っていうのが一番早く春が来るところだと思うんですけれど、もともとはお花屋さんなんですか？
園芸店だったんですね、はい、うちの親が。で、私はどちらかというと花があまり好きではなかったんです。
あら、そうなんですか。
ですからもう中学卒業して、それからもう東京出てしまいまして、演劇の道に進んだんですね。それからやはり演劇からだんだんだんだんやってるうちに絵が好きで、やはり絵に入ったり、まあ、人生っていうのはいろんなこう通過点がありますよね。
そうですね。
そういう中において自分自身が絵をやっていて、すごくそれが、それでどんどんやってるうちに世界を歩くときに花がすごく素晴らしかったんです。それで花の魅力を感じたんですね。まあ、簡単にお話しさせていただいたんですけど ね、
はい。なんか幼い時から花に囲まれて育った影響だと思ってたんですけど、
違うんですね、やっぱりそういうところが、でもやはり、まあ、親が一生懸命花をやっているんですが、朝早くから夜遅くまでそういうのを見てると、どうしてもその花の魅力より、ああ大変だなっていうのが先に見えてしまって、ね、ただそういう中において自分自身がやはりその世界を歩く中に、絵を描きながら絵を世界中歩いてたんですよ、私の友達も結構そういう友達が多いもんですから、まあ、そういう仲間の中で自分もやっぱり歩きたいということで、そうですね、1971年ぐらいからずっとアメリカ、ヨーロッパを、回らせたいって。それでその中で人と人との気持ちの中に花がすごいあるということを知りました。で、自分はアメリカに行ったのが、1973年、その時に自分自身が、花屋さんに勤めることになって、それでだんだんだんだんこう花の楽しさ、その時にワールドカップに出るための、予備で何ですか、アメリカンズカップっていうのがあったんです。それを見て、はい、ああ、こんな華やかな世界、その当時の花っていうのは、どちらかというと、まだまだ、生け花と、それから冠婚葬祭の花をやってるお花屋さんが多かったわけです。だけど、やはりアメリカ行って、その人と人との気持ちの中に花を送るということ。それから、庭なんか行きますとね、もう本当に、日本の庭っていうのは高い塀に囲まれてる。だけど、ヨーロッパとかアメリカなんかは、もう自分の、庭を見てくださいって感じでね、皆さんに見ている。だから渋滞していても、車が渋滞していても庭を見てるだけで楽しいですよね、だからああいうのを見て、ああ、やっぱり花の文化っていうのは素晴らしいなってそれを感じましたね。で、特に自分自身がアメリカン、アダルトスクールというところへ行ったんですね、
はい、
つまり夜間校なんです。ハイスクールの夜間校でアメリカの文化と英語を教えてくれるところなんですが、そこで私の知り合いがアラブ人なんですが、メキシコの女性に花束をプレゼントしたんです。そしたら次の日からべっとりになってしまって、半年後
そうなんです
よ。そんな簡単なものですか。
だから自分の気持ちを伝える花、これにすごく魅力を感じましたね。
もともと村松さんはね、
はい、
もう花に囲まれたところで生まれ育ってきたという素材があってね、それからまた絵とかね、演劇とかの方に行ったんだけども、結局またその花を離れたその生活がまた花に戻ってきて、それは生きているんだよね。
そうですね。ですからそういう中でおいて舞台に立つということ、最初はやはりなかなか慣れなかったですけど、やはり人前でこうやって花を表現する、そういうこともすごく自分自身も案外楽に入れましたね。
そうですか、はい。なんか今はお聞きしたところによりますと、はい、フラワーアレンジメントってこう出来上がった作品を作るというだけじゃなくて、
はい、
その過程をこうショーのように見せる、
そうですね、
そんなこともなさるんですね、
はい。実は来週もそうなんですよ。
え、
来週はタイで、あのバンコックで一番大きなショッピングセンターがあるんです、あのセントラルワールドと、そこの特設ステージで自分があの、土曜日曜6、7と、あのライブショーとデモンストレーションと、そして1日から花桜祭りということでそこをコーディネートしてるんです。
そう
ですから、5日前までタイにいまして、それで帰ってきて、
そうですか、
それから、
とこ音楽に乗せながらとか花を生けていく、出来上がって完成していく、その過程をお客様に楽しんでいただくっていうものですか。
そうですね、
はい、あら、それはすごいね
すごいですね。
それからあの村尾さん、あの世界のあちらこちらの王室の皆さんとの関係も花を通してかなりできているって聞きましたね。
あのタイのプンポン国王と私誕生日一緒なんですよ。
あ、そう
だから、あのそれで一緒にタイガー・ウッズよりでかくね、バンコクポストに載させていただいたり、ね、それからこの前なんかはあの、去年ですけど、去年の10月になるんですが、あのレジデンツっていう、あの、ミュンヘンにあるんですが、そこで僕の作品の展示会をやらせていただいたり、で、まあ、もっと有名なのは、あのなんであの美術館でやるのっていうんですけど、あのバーハウスミュージアム、
はい、
あのベルリンにあるんですか、あの有名な、誰でもデザインをやってる方たちは一度は行ってみたいという、原点ですね、デザインの。そこでも私あの、3月にあの、はい、個展というかであの作品展をやらせていただいて、去年ですね、ですからいろんな国でそうやってやらせていただくということは、まあ、日本の文化の器なんですけど、漆器なんですけどね、そういうのを見せながらと私のデザインを一緒にで両方デザインさせていただくこともできましたので、
本当にあの基本的な質問で申し訳ないんですけどね、はい、今漆器というお話が出たので、はい、日本には古くから生け花という文化がありますよね。
はい、
ございますね。
はい、
生け花とフラワーアレンジメントってこうイメージでは分かるんですけど、うん、そもそも何が違うんですか。
ですね、まあ、あの生けるということは同じなんです、ですから私はどちらかというと、自分もあの、生け花はずっとやっていろんな種類の、あの流派の生け花を勉強させていただいたんですが、その中で自分自身が村祭りって言ったら、あのあれが語弊があるかもしれませんが、なあのそういうのやらせていただいて、自分のカラーで出して、でもやはり世界に出るのはこの日本のデザイン、
はい、
それをイメージさせて、やはり心相へ控え、心相へ耐え、日本 の, あの古典的な生け花を元にしてやらせていただいてますね。
そうなんですか、
はい、ですからそれで世界の方々、それで私もワールドカップはそれで取れたんです。今までの日本代表の、あそういうこと言ったら失礼かもしれないですけど、今までの代表の方々はどちらかというとヨーロッパ、アメリカのデザインを真似して、あの昔はあのアメリカでした。それから、やはり、あの流行があのヨーロッパになって、そのヨーロッパの流行を真似したデザインが多かったんですね。僕はかえって逆に、日本の生け花と、そして自分が考えている中 の, あのデザインを融合させた形で、あのそれがやはりその結果に現れたんじゃないかな。
あ、そういうことなんだな、
はい、ですからそういう意味で、まあ、自分自身世界でも今でも呼ばれて、あの呼んでいただいて言ってるわけですけどね。
そうだね、
根底に流れるものは全く違うっていうものではないですね。
ですから先ほどごめんなさい、話にあの答えにならなかったかもしれないんですが、あの生け花というのはどちらかというと道なんですね、道なんですね、はい、ですから、どちらかというと花を基本として、ね、人と人との、あの人こうなんていう、うまく言えないんですけど、フラワーデザインというのはもうどちらかというとフリーな形で誰でも勉強できるという、その違いじゃないかなと思うんですけど、
は
い、
まあ、一つのお作法みたいなところがあるって
ことですね。そうです、その通りですね、はい、ですからなかなかその道を話しするというのは難しいことなんですかね。
それぞれの流派によって違いますしね、はい、
全く角度変わっちゃうんだけど、はい、花っていうのは形に生きる花と色に生きる花と香りに生きる花が3つあるって言いますよね、はいはいはいはい、村尾さんどういう花が好きなんですか。
私はですね、やはり花っていうのは一つの文化だもんですから、いろんなジャンル、もちろん匂いもありますし、形もありますし、色もある、いろんなものが複合されてるんです。
そうだ、
で あの先ほどちょっとお話が色というのが出ましたけど、うん、私はもう植物が全部色を教えてくれるんです。
あ、
ですから、ね、あの今咲いているベコニアとかですね、うん、そういうのが咲いているとベコニアの葉っぱの色は赤のベコニアの葉っぱの色はやっぱりそれが合ってるんです、うん、自然界で、
うん、
それで白のベコニアの色はやはり少し薄い葉っぱなんですね、
そうなんだ、
だからそういうこの自然界から学ぶ、うん、ですから普通私も 絵をやってましたので三原色から学ぶ色、はい、マルクロマティックとかそういうような、うん、あの色との条件がありますけど、そうじゃなくて私はどちらかというと自然の中の植物の自然の
色
の配色、これをあの自分の中に取り入れながらやってるわけですね。
いや村さん、僕らも勉強になる。
いや、そんな
です、ね、いや本当にいい話聞かせてもらってね、
色のバランスってことを考えたり、組み合わせってことを考えたりするのも、はい、あの花が教えてくれるんですね。
そうなんです。ですから色ですといろんな色を入れてしまうとすごくごちゃごちゃですごいしつこくなっちゃう、でも花っていうのはいろんな色が入ってもマッチするでしょ、
はい、
うん、これが自然なんです、うん、だから神が作っていただいたそのいろんな色、いろんな花、うん、それに人間がそこを見ることにおいてすごく安らぐ、だからやはりもっともっと僕はこの花にとって皆さんが楽しんでいただければ、で先ほど言ったように戻ったことはあれなんですけどね、あの花はただ送るだけではなくてもっと見たり音楽と絵画とか同じようになんかそういうことができればいいなということで、自分自身もそういうディナーショーとか、うん、そういうライブショーとかそういうのやらせていただいて、
すごいですね、ライブショーっていうとね、
うん、そうですね、まあ、たまたま先ほど言いましたように私演劇もやってましたし、あの絵もやってました、はい、まあ、たまたまそうやって過去にやらせていただいた一つ一つが自分の身になってるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、例えばどんなライブ、はい、
そうですね、面白いですよ、はい、いろいろ過去にやったのはね、これお名前出していいのかどうか分かんないんですけど、尾崎亜美ちゃんとやったりですね、
はい、
山本寛斎さんとやったり、
あ、関西さんとね、
山本関西さんが祭りということでやっぱり札幌のホテルなんですけどそこでやらせていただいたり、それからまだあと農芸、あの狂言の方と一緒にやらせていただいたり、それからあとはですね、まあいろいろですね、あと三味線の方、秋田でやった時は津軽三味線と一緒にやりましたね。
津軽三味線とどういうお花を合わせるんでしょうね。
ええ、やはりそれイメージを、その津軽三味線と一緒にこうイメージ、チャンチャンチャンチャンチャンとこう、うん、ハードの中で花を生けていく光と音楽で、それも野外でやらせていただいて、そういうのとか、まあ、花火と一緒にやったりね、
はあ、華やかですね、
ですからあとはあのピアニストの方、
はい、
で一緒に演劇をやりながら、
あら、
ですから京都ブライトンホテルというホテルがあったんですが、そこではマクベスを演じながらやったんです、私がなんか恐らくこういうような感じであのマクベスをやりながら、マクベスの妻のイメージを花で表現して、うん、でその時にはピアニスト あの方がいらっしゃるんですけど、尾崎亜美ちゃんというあの方がいらっしゃるんですけど、その彼女が即興でそのマクベスの妻のイメージをあのピアノでやっていって、だんだんだんだん華やかな世界からだんだんだんだんこうおどろおどろの世界に入ってくる様を花で表現して、
花で表現、
はい、
あとすごく真っ赤とかすごく強い原色の花になりそうな気がするんですけど、はい、例えばどんな花がその時には、
その時はですね、やはりあの最初はデコラティブと言いましてね、自然に生えてるような様で作ってるんです、それからだんだんだんだんそれが今度オーリカープサーっていくんです、植物で、それで今度赤いあのグロリオサがふわーっと中に入って、ですからそういうようなディナーショーもですね、おかげさまでもう20年近くやってます。
あ、そうですか。拝見したいですね。
そうだね、
ただそういう華やかな、はい、あの大きな舞台のためのお花じゃなくて、例えば家の中にね、
はい、
あの玄関に一輪挿しのところにポッとこう、はい、お花があるだけでもなんか安らぎますよ ね、
はい、
そういうこうちょっとうちで楽しめるお花を、はい、こう生ける時のポイントみたいなものあるんですか、
はい、今ちょうどですね、花普及センターっていうのがごめんなさいあるんですけど、その花普及っていうのは農水のあれなんですけど、そこに、ホームページがありまして、ね、花普及センターって引いていただくとあるんですけど、そこに私のワンポイントであるんです、うん、で今月号は面白いのはですね、うん、あのおしゃもじありますね、
はい、
です
からお玉という
お玉ですか、ですね、はい、お玉にあのあれなんですよ、針金、あのアルミホイ、うん、アルミワイヤーでくるくるっとこう丸めてある、そこでお玉に水を張って、はい、そこにガーベラ一輪とかですね、
あのあんな浅い
そ
んな
にちょっと深めの、ね、
はい、あスープとかシチューとかの、
ですからちょっとそういうの今そういうのやったり、はい、こういう感じですね、ここに行くってわからないですね、
そうですね、髪が見せてあげられないのが、
今一生懸命こうやって常に自分自身が簡単にできるものをやったりですね、うん、こういうような感じです、それからあと髪を巻いている中間にコップの上に髪を巻きましてね、はい、そこにこう一輪花を生けるとか、それからあとはクリップ、洗濯のクリップありますね、
洗濯バサミですね、
洗濯バサミ、はい、あれをあのいくつもこう重ねていくとちょっとおしゃれですね、白と黒なんかで、
はい、
その間に花を刺すと、
いいね、
はい、
ですからご家庭にあるちょっとした花をあの生けるという、だから少しでもね、あのご家庭にあるものでなんか面白く花を1輪2輪飾っていただくという、そういうのも実は
なんか以前テレビでね、はい、そのあのワンポイント講座っていうようなことで、はい、ちょっとした工夫を教えてくださってた番組を拝見してたんですよね、はい、で、あ、いいアイデアを教えてくださるなと思ってたものですからね、
は
い、
あ、そうですね、
ちょっとそういうことを教えてもらえるとね、
本当はね、
そうですね、
村本さん本当に密か市民がね、このように世界にね本当に活躍されてるってのは嬉しいね、
そうですね、すごい大きなお仕事をなさってるなとも思うんですが、そういうこう本当に普段の生活の中で花を楽しむっていうのもね、
そうですね、
奥様たちに教えていただくっていうこともなんかお願いしたいような気がしますね、
は
い、
あの実はですね、私、あの教室をやってまして、はい、一般の方々に来ていただいてるんですよ、
おー、そうなんですか、
はい、うん、で、あのもう一般の方々に本当にリーズナブルってそういう金額をするのは失礼なんですけど、うん、あのそうやって花の楽しさを、でちょっとプロ意識がある、はい、そういうのをちょっとやってますね、はい、結構大勢の方々にもう実はそれは花博の時に始めまして、はい、それからずっとあのおかげさまでやらせていただいてるんですけどね、
村田さん、あの、はい、静岡の皆さんに何かメッセージありますか。
そうですね、あの静岡っていうのはすごく花の生産高が高い国です、あの県ですので、もっともっと花の楽しさを知っていただくと、で実は消費全国何位だと思います。
え、知らないな、どのくらいなんだろう。
43位なんです。
え、そんな低いですよね。47
都道府県ある中で43位、
どういうことなんでしょうか。
一時はあのワースト3位になった時もあります。
あら、
生産高は全国あれなんです。
で、静岡からお花がいろんな他県に行ってしまってるってことですか。
は
い、
そうですね。ですから本当に静岡も浜松は、ガーベラの生産地、はい、日本一なんです。それから伊豆へ行きますと、マーガレットとかそういうのも日本一なんです。そしてやはりこのバラ、静岡市、それから清水区なんかでもバラ作ってます。島田でも作ってますね。そこでも大体全国、そうですね、今2位ぐらいになってきたんじゃないですか。はい、
これだけね、春になると桜の花もねいっぱい咲いていると我々思うんだけども、はい、全国平均よりも少ないんですよ。
そうですか。なんか温暖な気候だからお花いっぱいありそうな気がするんですけど、
うんうん、
もっともっとね、はい、あの花に親しんでもらいたいなっていう、そういう感じですね。
この静岡市にもないんですからね、植物園が、
うん、あ、それそうですね。
そう、政治の問題だ、
ね、そうですね、
やはり多くの方々に花の楽しさを知っていただく、見ていただく、もちろんあのいろんなところにあの花の楽しさはあるんですけどね、そうやって花を見ていただく、桜もそうですね、もう河津桜が静岡市内でもいっぱいそこら中に咲いてますよね。そういうのを見ていただくと綺麗ですね、
そうだね、私は結婚記念日にたまには女房に花を送ってみたいとはいつも思っているんだけども、ね、はい、なかなか送る勇気もないから、今度は一度花を送ってみようかなと今思ってます、はい、
なんとなくこうこの世代、牧野さんの世代だと照れちゃうんですね。
そうなんだよね、
だから僕はいつも東京でとかですね、地方でデモンストレーションとかした時は必ず花を持って帰ると、それで新幹線の中でに花を持った男性がいると、それを普通化させていただきたい。
そうですね、はい、何となくこうキザなイメージがあったりして、ちょっと照れを感じる男性もね多いかもしれませんけど、とても素敵なことですよね。
そうだね。いや、でも今日は村松さんのね話を聞いていて心が温かくなるよね。
そうですね、
本当に優しくなる、
はい、そうですね、ですからやっぱりそういう意味で駅なんか行ったら、
はい、
花束を持った人が迎えに来てる、そういう光景の 静岡市の駅にしたいなっていつも思ってますね。
じゃあ今度静岡をね、来た人を迎えに行くときは、はい、静岡駅に私も花を持って迎え行くようにしたいなと思います。
そうですね、お花見ると誰でも癒されますし、
そうね、
花嫌だという人いませんものね、幸せにしてくれますよね。
そうですね、はい、
今日は本当にね、世界狭しとね、はい、頑張っておられる村松さんにお越しをいただきました。そして花を通してね、静岡の皆さんにもっともっとね、こう文化を高めていこうと、うん、そういう呼びかけを受けましたね、
はい、そうですね、
みんなでまた頑張りますので、はい、村松さんもさらに頑張ってください。
私も工夫して家庭の中に花を入れます、
ね、いい話を本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。